組織の力に期待。元 JBS 日本福祉放送代表、翻訳講師、恵美美希子。中野区視覚障害者福祉協会結成80周年おめでとうございます。戦前からの組織がここまで維持されてきたことは、視覚障害者にとってかけがえのない必要な組織だったということでしょう。さまざまな生活の不自由を改善するためのご努力があってこその80年だとつくづく感じました。当事者団体は視覚障害者一人一人の小さなつぶやきをまとめ、大きな声として行政や社会に届ける大きな役割を持っています。今年の6月21日には、読書バリアフリー法が成立しましたが、これも視覚障害当事者団体が結束して働きかけた結果でした。社会の変化とともに、昔のような明らかな差別は姿を消しましたが、一方で無意識の差別が出てきています。その一例が選挙公報です。国政選挙にしろ、地方選挙にしろ、一般家庭には希望しなくても選挙公報は配布されますが、視覚障害者が使えるものではありません。国政選挙の場合、視覚障害者は点字版か音声版が置いてある場所に取りに行かなければ選挙公報を手にすることができません。これは差別ではないでしょうか。区長、区議選のような地方選挙になると、視覚障害者が使える選挙公報を準備しているところはほとんどありません。東北のある市では、市商協が選管に直接申し入れて、やっと点字版ができたそうですが、音声版は却下されたそうです。そこの会長さんは、これからも音声広報の作成を申し入れていくと話していました。いまだに視覚障害者イコール点字という固定観念があるのが残念です。これも点字が読めない人への差別と言えるのではないでしょうか。点字が読めない視覚障害者が約8割もいることは、関係者の間では周知のことです。情報を耳に頼らざるを得ない人がいることを、もっと行政にも社会にも知ってもらわなければならないと思っています。このようなことも中市協の活動に期待したいところです。私は約50年、翻訳ボランティアとして視覚障害者の方々の情報をサポートしてまいりました。その中で感じたことは、当事者の発言は重く受け止められるということです。地方選の音声広報ができたところは、市商協とボランティアが一緒に選管に要望したからでした。差別解消法もスタートしました。これからは、社会が無意識の差別にも気づくことによって、皆様の日常生活が滞りなく送れますよう、団体としての力を発揮してくださることを心から願っております。私たち翻訳ボランティアも、情報サポーターとして、これからも陰ながらお手伝いをしてまいりたいと思っております。組織の力に期待を終わります。